ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと出雲市の漆職人長谷桃子さんと、沖縄県出身で松江市安堵の中田博美さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
はい、久しぶりに
久しぶり
ましたね。何ヶ月ぶりで。
あ、でも5月6月ぶりぐらいですかね。うん、
ちょっと空いた。
空きましたね。
桃子さんと博美さんはどういうつながりなんですか。
移住当初に地域おこし協力隊の3名で、山本漆器店さんの方に絵付け体験に行った時に講師でいらっしゃって、でそれからご縁ありで、その後にもちょいちょい仕事の依頼だったりとかをお願いしたりして今に至る。ももさんも本当に役物りもやるけれども、で修繕とかもやるけど、ちゃんと新しいものを作ってるみたいなのが感じを思いました。
まあ、確かに伝統ってなんかこう型を守らなければみたいなねイメージがあったりするけど、ももこさんはそういう感じじゃないんだ。
そうですね、私がやってるのは、まあ、突飛なことをやってるように見えて、実は廃れてしまったけど昔あった技術だったりとか、昔はやってたことみたいな、結構バリバリ伝統工芸的な技術は使ってます。ただ見せ方を変えて現代っぽくしてるというか、ちょっとポップにしてるというか、
ポップですね。
めちゃくちゃ可愛いのがたくさんあって、あ、こういうのに漆かけていいんだとか。
そうですね、私もひろみさんにお声掛けいただいた時はまだ島根に帰ってきて間もなくて、16年ぶりぐらいに島根に帰ってきて1年経ったかなぐらいだったんですよ。だからまだ全然地元でその作家さん同士の知り合いもいないし、つながりが全然ないし知られてもないっていう時だったんで、本当その後のつながりは本当ひろみさんがきっかけでつながっていったっていう感じで、
そうだ、
めちゃくちゃいいタイミングで見つけてくれたっていう感じです。
見つけてくれた、なんか嬉しいですね。
嬉しいです。
桃子さんはずっとその漆をやってた、どこで学んだんですか。
まあ、高校まではずっと普通に松江で、普通に高校生して、で大学進学ってなった時にものづくりがしたかったので、木工関係がいいなと思ってて、美術系の大学だったので、そのいろんな素材に触れて自分にどこに適性があるかっていうのを探すんですけど、そのいろいろやった中で漆に初めて触れて、もうそこでそれが出会いで、もうそこからもう漆にどっぷりというか、
漆にどっぷり
もう惚れてしまったというか。
大学卒業した後は、そこからも職人として一人立ち。
いえ、とてもそんなことができる時代ではなかったですし、今ほどその SNS とかも発展してなかったので、一人で何かを発信してやっていくとかはとても無理で、みんな当たり前のように普通の会社に就職して、それかバイトをしながら作家活動を続けるっていう時で、私も漏れなく普通に就職して、で作家をしながら何年かに1回個展をするっていうスタンスで会社員もしながら制作を続けてました。
そこからなんで松江に。
まあ、なんかコロナとかいろいろあって、で仕事もリモートになりましたし、そうなってくると別にこれ北陸にいなくてもいいなとか、いろいろ考えるようになったりで、漆ももっとちゃんとやりたいなとか、親も離れてるし地元も気になるなとか、いろんなことがちょっと重なって、これ帰ろうかなみたいな感じで思って、
本格的な漆職人としてはもう松江に帰ってきてから、
そうですね、職人、それまでは作家っていう肩書きだったんですけど、自分が好きなことだけじゃなくて、 依頼されて同じものを同じようにたくさん作るっていう仕事、うん、漆の仕事させてもらえるようになって、でそこから職人仕事というか、うん、あのに切り替わった感じですね。
なるほど、
はい、
なんかそういう職人仕事をしていくのって松江は合ってましたか？
まあ、松江市はやっぱりあの工芸にすごい力を入れてくれてるので。
そうなんだ、
はい、
力を入れてるっていうのはどういう？
松江市さん、私地域おこし協力隊っていう仕事をしてたんですけど、松江で工芸を広めるための協力隊員の募集があって。あ、
そういう募集だったんですね。
あ、そうです、それで私も移住したんですけど、うん、
松江では工芸に目を向けられるような、
うん、地域づくりをしてたっていうのは。
なるほど、はい、なるほど。
実際に自分も働かせてもらってたので、ちょうどタイミングが一緒のタイミングだったっていうのもあるんですけど、う
ん、でも桃子さんある意味それ知らないで偶然に
そうです
本当に
、はい、
すごいなんかいいですね、巡り合わせというか。
本当にタイミングよく巡り合わせだったと、
うん、そう思います。
うん、
ひろみさんは工業をこう盛り上げたいから松江に来たっていう感じです。
そうですね、
うん、
本当にそうですね。
出身は
沖縄県。
沖縄、
那覇です。
沖縄から直で松江。
いや、一旦横浜に行ってて、うんうん、環境の節目みたいな、生活の節目って30歳とか、いい区切りのいい時期に、このまま沖縄にいるかもっと広い世界を見るかみたいな、ちょっと極端かもしれないんですけど、横浜に移動して、でその時に地域おこし協力隊で工芸を広めるっていう募集があって、
うん、
あ、これしかないっていう感じで移住、うん、
そうなんです。
そうです、私自身ものづくりの本当は職人になりたかったっていうのがあって、で紅型っていう沖縄の伝統工芸の型染めがあるんですけど、うん、そういう職人になりたいって思いながらも、やっぱり給料が安かったりとか、
うん、
で私自身がそれは無理だっていう、じゃあ何ができるんだろうって思って、ものづくりを広める側、特に松江はものづくりしやすい環境だなっていうのをやっぱ移住して思って、景色が豊かというか、
うん、
あ、こういうのを海外の人求めてるよなみたいなのをすごく感じるんですよ。それなので、こういう場所で作られたものにすごい価値が実はあって、そこにいるだけで価値がすごい高く、さらに職人としての技術を、うん、培いながらさらに新しいものを作ってみたいな、いや美しいものづくりの世界だなって思って、なんか
桃子さんグッときますよね。
そうですね、うん、なんか、あ、いいなって思いながら、こうやって魅力を発信するっていう仕事をさせてもらって、
うん、いいですね。
地
域おこし協力隊の時はそういう工芸の振興みたいな活動をずっと、
はい、3年間、
うんうん、
ものづくりを広めるために何ができるかみたいなやってました。
それを今卒業されて、
私自身この協力隊をしながら、このものづくりを広め続けるって難しいっていうのは何度もね、ぶち当たる壁があって、
うんうん、
で2年目の時、移住して2年目の時にお店を持った方がいいっていうのに思ったんです。自分がこの場所で今後もずっとやっていくぞっていうのを、ちゃんと職人さんだったりとか、まあ、作家さんだったりにもちゃんと知ってもらわない限り、物を託していただけないのももちろん分かるし、お客様になるような方たちにも絶対伝わらないなって思って、でちゃんと土台を作りましたっていうことの表現でもあったんですけど、でお店を持って工芸を広められるような施設作りみたいなのを、まあ、小さく自分ができる範囲から始めて、はい、でそれが、まあ、自分の自営するお店なんですけど、飲食店ですけど。
あ、飲食店、ギャラリーとかじゃないんだ。
あ、ギャラリーじゃなかったですね。
飲食店、
そうそうそう、うんうん、飲食店をまず、
うんうん、暮
らしの中にっていうところで一番自分が長くやってたのがこの飲食なので、それとものづくりを一緒にして広めは自分がまずできることだなって。
なるほどなるほど、
まあ、そういう形でやりながら。
ハートフルデイズ。さて皆さん、出雲市の漆職人長谷桃子さんと、沖縄県出身で松江市安堵の中田博美さんのお話、まだまだ続いていますよ。
で基本的にも島根の民芸職人さんのもので。
そうですね。
食べ物は沖縄料理。
沖縄と島根をちょっと融合させるっていうのをテーマに持ってるので、うん、沖縄はエッセンスぐらいな感じで入れてます。
じゃあそのお店はもうひろみさんがプロデュースして料理も
やってますね。
へえ、すごい、はい、もうひろみさんを堪能できる店みたいな。
そうかもしれない。言えばそうかもしれないですね。でも居心地の良さみたいなをずっと思ってるので、あの家に帰ってきたような気持ちで。
松江市内ですよね。
松江市内ですね。うちのランチは器を選んでもらって、そちらの器にお料理を盛り付けるっていう。
あ、実際に使えるんですね。
っていう、
いいな。
とめちゃくちゃそれを選んでる姿のお客様たちも魅力的だなって思いながら、まあ、ずっと私の中で推し活をしてるような感じになってるんですけど、作家さんの特徴とか、そういうの背景をお伝えしながら使ってもらって、実際のお客様も大変喜んでいただいて、器に興味持っていただいてる方も多くいらっしゃるんですけど、でももさんのものも、はい、ご用意があるので。
しかも使えるんですよね。
使える。
嬉しい。それ
じゃあもう私は自分が褒められてるぐらいな気持ちになるような驚きをたくさんもらって。
あ、面白い。
しかもももさんのものは取り入れやすいものが結構あって、お箸だったりとか、スプーンもあるし、でコーヒーカップを作られてるんですけど、それも生活の中に非常に取り入れやすいなって思って。
コーヒーカップ。
そう、
漆のですよ。
漆のコーヒーカップがめっちゃかっこよくて、うちでもそれを取り扱ってるんですけど、お食事する器っていうのはやっぱり陶器を選びがちだけど、コーヒーカップって案外いろんなもの揃えると楽しい。その中で漆が全然熱くもない、熱伝がね、本当に
そうなんだ。
そうなんですよ。熱くなくて、でしかも飲みやすい、まろみを感じる、
言われますね、皆さん。
それも桃子さんオリジナルのブランドみたいな感じ。
あ、そうです。もう形から私は設計するので、
はあ、すごい。なんかそのブランドのこだわりみたいな。
そうですね、私はなんかその今ってこんなのに漆塗ってみましたみたいなのはいっぱいあるんですけど、私はやっぱりちゃんと伝統を継いでものづくりをしたいので、あの例えばコーヒーカップを作るにしても、これが漆じゃなきゃいけない理由は何だっていうのを考えて、例えばその耐熱性がすごく高い、だからあの温かいものはずっと温かいし、冷たいものはずっと冷たいし、あの手に持っても熱くないから、あの取っ手はいらないとか、だからそういうなんか必然性みたいなのとか、あと、まあ、口に漆ってすごく抗菌作用も高いので、口に触れる部分は厚めに漆を塗ろうとか、漆でやることの明確な理由みたいなのがこだわって作ってます。
もうそれブランド名が決まってたりするんですか。
一応今薬物塗りウルトラっていう名前でやってて。
ウルトラウルトラ、
そうなんです。ウルトラはまあその、なんていうか超越とか、あの超えていくみたいな、あと究極のとかって意味があるんですけど、その漆ってあの自然界の中で究極の塗料って言われてて、接着能力も非常に高いし、あと劣化していかないっていうところとかで、まあ、何よりも強い塗料っていうので、そのウルトラっていうのを込めてるのと、やっぱり皆さん松江だと何かしら薬物塗りのものがお家にあったりすると思うんです。あとおばあちゃん家にあるとか、おじいちゃん家にあるとか、飾っておくだけでなかなか使うってことがないと思うんで、なんかそのイメージを超えて生活の中で取り入れてもらおうっていう意図でウルトラというちょっと、はい、なんていうか日本語と英語みたいな感じで、うんって思ってもらえるようなこれはなんだってちょっと、はいはい、立ち止まってもらえるようなイメージで名前をつけました。
すごい、もう狙い通りうんってなりました
なりますよねこれどういう意味ってまず聞いてもらうようにう、はい、しました。
すごい、もうひろみさん伝えがいがありますね、これね。
本当ですね。
お二人の話すごい生活って言葉が結構出てくる気がして、で松江じゃないところにね、桃子さんおられたり、
はい、
もうひろみさんは全然知らなかったですよね、松江って。
そうですね、
うん、来たことなかった。
来たことなかったですね、本当に。
実際どうでした、住んでみて。
最初は怖かったです。
怖い、怖い
あどうしようってなりました。やっぱりこの今まで過去住んできた町というか、あの県外に住む機会もあったんですけど、はい、そういうところってとても夜明るかったりとか、朝まで空いてるような飲食店もあるし、はい、人の流れが目に見えて分かる場所だったんですけど、はい、松江本当に夜どうしよう生きていけるかなみたいなそういう怖さっていうのを思ったんですけど、はい、松江そのままで自然の月の明かりがすごい綺麗で、なんか本当に今までの暮らしって何だったんだろうっていうのを立ち止まるきっかけには、なったんで、より暮らしというか生活というワードにフューチャーするようになったというか、意識するようになった、
見つめ直すようになったみたいな。
そうですね、それが松江だったのですごいありがたい場所だし、とっても大好きな場所だなって思います。
すごい素敵ですね。ももこさんどうでした？16年ぶり
そうですね、
島根に帰ってきて、
はい、まあなんか高校生まで暮らしてた時よりも町になったなというか
町になった
私その長く離れてたので、島根の観光スポットとかを意外と行ってない人生だったなっていうのを思って、出雲大社みたいな観光地もあれば、なんだろう、鬼の下部類とか、そういうちょっと自然のところとかもあえて行って、はい、で触れてみて、でなんか自然をすごく自然のまま残してるっていうのがすごくなんか性善説で成り立ってるみたいな。もう来た人がここにはゴミは捨てない、勝手になんか悪い、なんか勝手に入って遊んだりはしないっていう前提で残してあるっていう風に感じて、外を見て帰ってきて初めて知ること気づくこと。20代の頃ってなんか島根って何があるのとか、島根でおすすめどことか、島根行ってみたいなって県外の人に言われても、うんみたいな、何があるかなとか、まあ、別にそんな来ても見るもんないけどねみたいな感じだったのが、30代入ってから突然なんか島根ってめっちゃいいなみたいな感じになる不思議な現象、多分みんなあるんじゃないかなって思ってるんですけど、なんかある程度年を重ねてきて、まあ、ここめっちゃいいとこだなみたいなっていうのをなんか再発見する、なんか不思議な土地だなっていうのを思います。
いいですね、なんかね、離れてたからこそ分かることってたくさんあります
し、ね、そうですね、だからその辺から、あ、帰りたいなってちょっとずつじわじわ思い出してきて、そうそう、 U ターンっていう人も増えるんじゃないですかね。
確かに、ももこさんはいいギャップを感じて過ごされてるけど、ひろみさんはもうこれからまたまたどんどん見つけそうな感じですね。いろんな出会いも増えて、
どんななっていくんだろうっていうふうに思いますよね。だから長く続けられたらいいなと思って、
日々の暮らしと一緒にね、
ですね。
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。